はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。土曜の夜はカチンラジオ、今週のカチンラジオすいません、土曜の夜と言いつつ今日曜日の昼間になってしまいました。今週はどうでしたか皆さん、いろいろありましたよね。僕はね、先週の日曜日の夜に、愛知県の方に行って、荒川さんの、荒さんのね、もう10年来の友人なんですよね、荒さん。荒さんの、奥様が所有するアパートのね、リフォームに入ったんですけど、なんかね、やっぱ見積もりが甘いね。自分に甘いというか、まあこれぐらいできるだろうっていうのがね、いつも甘くて、これ前のね、千葉の、原則さんのところでもそうだったんだけど、倍以上かかるね、その見積もった時間というかね、コースより甘いなーって痛感して、ちょっとね、そうなのよ、今週はね本当に日曜日の夜に出て、で月曜日の朝に、朝8時にはね、もう現地、まあ実際は4時にもう豊田市にいて、でパーキングでちょっと寝て、それからマクドナルドに行って、あ、マクドナルドといえばさ、もう話がコロコロかって申し訳ないんだけど、まあ、誰に言われたんだっけな、なんかそんなもんばっか食べてないで、あ、そうね、そんなもんばっか食べてないで、もうね、いい年なんだから、ちゃんと体にいいもの食べなさいとかって言われるんですよ。ね。で、食べたもので体ができてるからって言われるんですよ。ね。で、よく考えると、あ、じゃあ僕の体はマクドナルドと、僕はコーラゼロでできてんなみたいな、コーラゼロとマクドナルドでできてんな僕の体みたいなそんなこと思ったりしつつまあまあまあ朝マックしてね、朝マックしてからね、のんびりと、のんびりとというか、まあ、8時ぐらいに、まあ、現地に入って、でまあ作業開始というよりはまずは荷物を搬入して、荷物ね、道具とか搬入して、でなんか掃除を始め、まずすごく汚れてたので掃除を始めようかなと、まあ、必要最低限のね、まあ、最終的な仕上げ掃除は最後にあるんだけど、掃除をしてたんだけど、いやーもうね、まあ、最初に掃除ちょっと始めて、もう途方に暮れるわけですよ、すごくすぎて長年使われてたとこなんで、もうすごすぎて、途方に暮れて、ちょっと1時間ぐらいあるこれ考えたりとかして、でまた作業ね、掃除にかかってとか、まあ、1日目はほとんど掃除でした、ね、掃除だった。なんでかっていうと、夕方に畳ね、張り替えた畳の納品が来るから、それまでにその畳周りをきれいにしとかなきゃなんないじゃない。だからもうその畳の部屋を軽く掃除して、それで畳が入る、その、なんていうのかな、畳がはまるね、床の周りとか、まあ、床下もそうなんだけど、そこをね、すごく入念にね、掃除をしてたんだけど、もうほとんどね、それで一日終わっちゃった感じ。ギリギリ畳屋さんが来たみたいな。夕方7、あの5時ぐらいにね、畳屋さんが来たんだけど、あ、4時か、4時に来たんだけど、もうほんとギリギリ。で、畳屋さんにあれこれいろいろ質問して、いろいろ答えてもらったりとか、で、それ1時間ぐらいかな、畳の搬入見守って、そう、で、いろいろ話とかして。ほんで一日終わっちゃったみたいな感じなんですね。なんかね、だからね、なんだろうな、まだ感覚で次のことにさっとできないみたいなね、そんな感じの、なんかね、そう、しょうがないね、経験値がないからね、まだね。そうそう。そんでまあ一日目はまあこんな、ここらで勘弁してやるかみたいな感じで、ちょっとホテルに尻尾巻いて逃げ帰ったような感じでしたね、なんかね、月曜日は。というかまあ1時間半ぐらいしか寝てなかったから、もういい加減ほんと眠くなっちゃって、でホテル帰ってバタン休だったのが1日目、15日の出来事です。で16日はね、もうなんせお腹が減っちゃって、大したもの食べてなかったんでね、1日目、うん、でお腹減っちゃって、火曜日は朝ごはんが一応ついてたんで、ホテルでね、で朝ごはんを結構食べて、それから、朝一でね、ほんと入ろうと思ったんだけど、なんかね、どうしても必要なものがあって、でコンビニ寄ったりとかして必要なものを買って、それから入って、まあでも9時前には入ったかな、うん、でまあ作業を始めたんだけど、 まあ、昨日の余韻というか昨日の続きみたいな感じで、まあ、掃除をしたらいいのか何をしたらいいのかっていうのをもう一回スケジューリングっていうかね、工程を考え直して何やろうかなみたいな、あれやろうかなこれやろうかなとかってやっぱ考える時間が実家から出ちゃうんだよね。そう、そんで、うん、なんかちょっと時間が余計に経っちゃった感じかな。で、そうお昼にさイオンモールに行ったのよ。なんかなんかな、あのお昼ちゃんと食べようと思って、うん、初日はお昼もね抜いちゃったんで今日はお昼ご飯ちゃんと食べようなんて思って、でイオンモールになんかねあの フードコートっていうかレストランがあるぞということで、ファミレスって検索していったらサイゼリアがあったんで、サイゼリアってすごくないですか皆さん、サイゼリア行きます？僕昔っていうかね去年ねサイゼリアでなんかミーティングすることがあって、ペンネアラビアータ頼んだんですよ。ペンネがねいくらだったっけね、400円だからなんかあれちょっと投稿いくらだっけ、そう400円ですよ。であとピザモッツァレラのマルゲリータピザ、これも400円、両方で800円ですよまあでもピザはサイズがちょっとね小さいっちゃ小さいんだけど、いやでもねすごいですよね、安っとか思って、そうメニュー見てて、それであとティラミスもね、ティラミスはでも300円ですよ、でも300円ティラミスそれであとはねドリンクバーつけてドリンクバーも200円からかだけど、どういうことなのここっていうぐらいめちゃめちゃ安いですよね。でまあそりゃね専門店のイタリアンと比べたらさそりゃそうですよみたいな、そりゃそうですよ、うん、まあうん、冷凍食品と、いやでも、うん、まあ、まあ微妙なところでね、冷凍食品も最近美味しいからね、なんかねあれなんだけど、いやでもねいやかすごいなこれ革命だなと思って、あ人気なのが分かるな、めちゃめちゃ安すぎるもんでそのなんでそのそうな、本当はさご当地グルメとかさ旅行じゃないからねそういうのないんだけど、サイゼリアで改めてね衝撃を受けたわけですよ。すごいなって、サイゼリア行きます皆さん、あんま行かないでしょ、行ってみて本当に、普段ねやっぱりファミレス安いなって僕ガストによく行くんですよ。ガストこれ車のね集まり、カーライフね、車の友達たちって、集まるときやっぱ駐車場が広くないとダメなのよ。そんでみんなで結構お話を長くするからなんか追い出されるところもダメなんで、まあ夜が多いんだけどね、夜8時から集合とか多いんだけど、やっぱ駐車場が広くてであんまり追い出されないみたいな、それでいてなんかね安く食べれるぞってなるとやっぱねファミレスなんですよ。でファミレスの中でもガストが一番あちこちにあって集まりやすくてね、で駐車場も広いんで、でガストにねいつも行くんだけど、ガスト安いなと、ガストでね晩ご飯とかお昼とか食べるとめちゃめちゃ安いねと思ったけど、いやサイゼリアはその日じゃないわ、びっくりするぐらい安い。ファミレスすごいよね。ガストとかさ、あとなんだっけ中華のバーミヤンか、バーミヤンも安いよね。バーミヤンももう安ければ、うん、いいってもんじゃもちろんないんだけど、なんだろうな、エビチリとかさ、あとなんだっけな、ホイコーローとかエビチリとか、あとはチンジャオロースとかさ、うん、まあそういうなんかなんだろうな、あとは天津類とかね、そういうなんかいっぱいいわゆる中華で頼めるものがそれぞれが安く、いっぱいいろんな種類を食べれるというか、でサイズもねなんか選べるのよ、ハーフサイズとか、だからいろんな種類のものをまあそれなりに食べれて。まあ、1500円みたいな、そんな感じじゃないですかファーミヤンって。それもこの間兄貴と言って発見したんだけど、すごいなと思うんですよ。すごいなって、でもそれの上を行くのがサイゼリアからみたいな僕イタリアンめちゃ好きなんで、まあ先ほど僕の体はマクドナルドとコーラゼロでできてるとかって言ってたけど、いやイタリアン結構好きなんで、なのでね、まあサイゼリアをイタリアンと呼ぶかどうかっていうのは別としてですよ、ね、でもエスカローとかあんだよ食べてないけどすごいなーって、なんか予想の上をいったなーって感じですかね、サイゼリア。 サイゼリア行ってください皆さん。皆さんグルメなのはよく分かってるんですけど、価格に衝撃を受けてメニュー見て驚くからきっと、え、こんなんで食べれんのみたいな、それは高校生行くよねって感じ。まあ爆食いの子供たちがねいたら、ああいうとこ連れていかないと無理だもんね。そんな高級レストランなんてさ、皆さんみたいな高級レストランなんてみんな行けないからねそんな子供連れてさ。いやでもねいいですよ。だなんかねダメだね、そうダメよ、贅沢だったな、本当に贅沢だったな本当になんで2回言うんだって話だけど、そうなんかちょっと集まろうかっていうと、なんか結構イタリアン探して、あこのレストランいいんじゃないとか言って、あ一人あれはこれぐらいかみたいな、あいやまあそこそこだねみたいな、あランチで3500円かランチで4000ぐらいか、まあまあいいんじゃないのってやってましたからね。ダメよ、ランチで2000円超えなきゃダメ、ランチで1500円いない1500円もかかんないサイゼリアだったらそれこそマルゲリータピザと何あのドリンクバーで600円みたいな、そんな感じじゃないとダメですな、うん、3でもすごいですよマルゲリータピザ、マルゲリータね、まあ普通に美味しいです、ありがたい、ありがたいよね。なんか日本ってね、これだからさね、この円安時代にさ外国から来る方はサイゼリアに行ったらたまげるんじゃないきっと、はじめにありえないぐらい安いじゃん、だってイタリア人に来てほしいよ、だってグラスワインがさ100円ですよ、グラスワインが100円、どういうこと、1ドルしないんだよ驚くじゃない、なんかワイン100円とかさ、だってボトルも1000円だよ、1100円とかボトルワイン、やばくないですか、これさマジで旅行のに来た人たちにさ立ち寄ってもらいたいね、どんだけ衝撃受けて帰るか。僕が何年前だろう、20年前40代の時かな、ベトナムに行ったんですよ、まあまりの安さにもう本当にたまげた感じだったんですよね。 T シャツが1枚90円だったかな、まあそんなもんなんですよ T シャツとか、安っとか思って爆買いしましたよ T シャツお土産に、うん、だってもうおまんじゅうのセット買って、ね、1000円のおまんじゅうセット買って一人一人に配るのと変わらなくT シャツ1枚1枚一人に配れるぐらい安いじゃないですか、100円しなかったんだ、90円だからそれ一緒だよね、ガストのそのワイン飲んでもらいたいな、まあ価格はこんなもんだよねって、まあもちろんこんなもんだよねだったんだけど、その T シャツもねすぐ伸びちゃうんだけどでもねいいじゃないですかそれね、なんかそういう体験してもらいたいな、それぐらいの衝撃だと思いますよ、僕ベトナム行った時本当に衝撃受けたから、その当時の平均の給料が月8000円って言ってましたからね、今はもうだいぶGDP 上がっちゃったんで、ベトナムもねもっとお給料も高くなってるし物価も上がってるんだけど、当時はそんな感じでもうびっくりしたんで、でもそういうことでしょ、ガストに行ったらみんなびっくりするよ、日本やべえみたいな日本すげえみたいな何この安さ、そうまあ子供たちはそれなりにね喜べるだろうし、まあ、口の肥えた大人はねさすがにね、まあまあこんなもんかって感じかもしれんけど、でも企業努力じゃないですか、場所とね時間を提供できるってすっげえなと思ったのよ、ほんとやっぱ企業努力すげえな、まあ安ければいいってもんじゃもちろんないんだけど、高ければねいいってもんでもないし、やっぱでもそういう世界って必要だよなっていうのをね感じて、でそのね豊田市のねイオンスタイルだったかな、なんかちょっと呼び名が違うんだよね、でそこに行って、まあ3日目もフードコートがあったんでフードコート行って、その時は野菜食べたかったんで、なんだっけな長崎ちゃんぽんリンガーハット食べたんですけど、なんかさそのイオンモールのさその隣になんかお城が建ってんだよ、お名古屋城みたいな、これフェイスブックにあげたんだけど名古屋城とか書いて嘘ついてあげたんだけど、そこはなんかねカニ本舗とか名前忘れちゃったけど、カニのねレストランだったんだけど、なんかね いいんですよ、その名古屋城みたいで。よく作ったな、こんな。結構ね、大きいんですよ、それが。なんか、普通のお店にぴょこって屋根くっついただけの、なんかお城っぽいやつじゃなくて、これ本当にお城っぽいな、みたいな。相当かかってますよね、多分ね、建設費は。うん、お城だもん。それなりにお城っぽく見えるぐらいの、本当お城だから。すごいな、これ、豊田城じゃんみたいな、そんな感じの、豊田なのか、豊田なのか、ちょっと分かんないですけどね。豊田市豊田市どっちなんでしょうね。原さん、どっちこれ、分かる人はコメントください。あ、そういえば、先週ね、歌人ラジオ聞いてる人がいたら、なんかね、リアクションくださいっていうことで、無事に10名以上はね、返事が来たので、継続してガチラジオ続けることにしました。まあ、今日は話がバンバン飛んで何が何だかさっぱり分かんないと思いますけど、まあ、結論から言うと、サイゼリアはすげえということと、豊田市だか豊田市だかよく分からんということと、あとはイオンスタイルの横に、豊田城が立ってますよということですかね。それぐらいが今日の出来事。あとは何だろうな、そうね、皆さん聞いていただきまして本当にありがとうございますっていうところとね、それとあと今日はね、忘年会だったんですよ、今日っていうか、まあ、実際昨日なんですけど、忘年会で、忘年会結構ね、ズームでも忘年会があったし、あとはフェラーリ親父クラブの忘年会もね、先週じゃないや、日曜日の朝から、朝じゃない、昼からあったんですよ、12時から2時間。じいちゃんたちさ、まあ、ここだから言うけど、じいちゃんたち元気ね。76歳、最高齢76歳。と、リーダーっぽい人が74つったかな。あ、72だったかな。72か。うん。そう。あとは、その次は僕の62。と、あともう一人、マイケルさんとしては62歳。うん、同い年っていうかね、同級生ぐらいの年齢。あとは北なんだけどね、50代2人と40代。あと一番若い人が18歳、17歳か。だけど、いやいやいや、もう、お昼から2時まで飲んで、じいさんたちヘベレケになって帰りましたよ。電車乗って、電車降りれんのかなっていうぐらいね、酔っ払って帰っちゃいましたけど、すごいパワフルだな。まあ、こういう生き方っていいよね、みたいな。本当に、会社員やられてて、スーパーマーケットのね、会社で、長年勤めてて、定年退職をして、フェラーリを買って、今はちょっとだけお仕事しながら、結構悠々自適に生活されてる方なんですけども、いいですね、その72歳の人の生き方はね。うん、そんなに戸越銀座に住んでるんですけどね、そんなにガツガツするでもなく、すごいね、人当たりが良くて、面倒見も良くて、もう余裕で結構旅行、奥様と旅行あちこち行ったりとかしててね、なんかね、まあでも豪遊してるという感じではなく、まあいいなって、なんか憧れの、まあ先輩ですわ。まあそんなのがありましたよ、忘年会で。昨日の20日でね、一応終わりかなと思ってるんですけど、もう一発ありそうなんだよな。でもあとね、10日じゃないですか、今日入れて10日で、この10日で11日じゃないですか、31まであるからね。もう今年中にやりたいことね、いくつかあるんだよ。それをね、やりたいなと思って、そう、大家さんクラブをね、作りたいんで、もうすぐに募集したんだけど、名前がまち決まんなくて、名前何にしようかなって、なんとか大家さんクラブにしたいなって思ってて、そう、なんとか大家さんクラブ、まあ、これから大家さんになる人とかね、今大家さんやってる人とか、そういう人たちが苦戦しないようにね、僕もちょっと苦戦してる時期あったんだけど、苦戦しないようになんかやりたいなってね、無料で、そういうコミュニティ作りたいななんて思ってて、それは今年中に絶対やるんで、まあどんな名前にするかまあしょうもない名前に多分すると思うんだけど、そのしょうもない名前が思いつかないんだよね。しょうもない名前にしたいんだよね。かっこいい名前とかさ、なんか気合の入った名前とかじゃなくて、なんかしょうもない名前にしたいんだよね。ゆるーく、まあゆる大家さんクラブでもいいんだけど、なんかゆるくしたいんだよな。そんな余計な時間使ってねえで、さっさとやるよって話なんだけどね。まあこういうしょうもないこだわりが、まあ自分だからしょうがないんだよね、これね。うん、 まあまあまあまあ、そんなね、1週間でありましたけど、まあどんな1週間だよって話なんだけど、うん、まあ支離滅裂なね、激動の、まあしょうがないよね、月曜日から金曜日までずっと豊田市いましたからね、やっと半分終わったかなって感じ、容量が悪く進めたからっていうのがあったかな、やっと半分終わったかな。ちょっとね、今難題が1個か残ってて、それの解決策をが見つかってから次またまあおそらくまた5日間ぐらいかかるんだろうな、もう2日前で終わるんだろうとかって思ってるけど、多分そんなんじゃ終わんなくて、また1週間ぐらいかかるのかななんて思っております。そんなのも含めて、勉強ですかね。まあ、年内はねまだね、明日からまた1週間みっちりとあるし、ちょっと来週はね週末土日とね、温泉に行こうかなと思ってますけどね、これが最後の忘年会かなそんな感じで、今年もね暮れていきますけど、あと11日間できることをやって、今日は部屋の片付けだな、あとはその今回のね、案件でゴミをねいっぱい持ち帰ってきたんで、もうゴミ満載で帰ってきたんで、それのね、ゴミ出しとあとは部屋の片付けをちょっとやって、来週からのね、来週ね、明日から月曜日からのね1週間を頑張ろうと思っております。ということで、カチンラジオそろそろ終わりにしたいと思います。内容がね薄すぎて何だったんだみたいな、カツ兄の体はマクドナルドとコーラゼロでできてるのか、それともサイゼリアでできてるのか、まあそんな感じで、そんな感じの1週間でありました。昨日は焼き鳥美味しかったです。焼き鳥鶏越し、ね、美味しかったです、ありがとうございます。ということで、また次回お会いしましょう。ではでは、またね、バイバイ。愛すべき横須賀、私のルーツ、ヨガダックブルース響けこの街に。平成中を抜けて日の立ち、海沿いの風がスニーカーを撫でる、シャリコグコラヘラジカセバックオン、ジャクソンバイブが鳴る裏路地のセッション、この通りじゃ誰も